教えて大人木さん、
大切なお金について。もうこのコーナーも20回目となりました。毎月第3水曜日放送の教えて大人木さん、大切なお金について。これからの人生で大切なお金について分かりやすく解説をしていただきますよ。
はい、スタジオにはファイナンシャルプランナー大人木光弘さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅雨時も爽やかですね。
本当ですよ。
胸元の白いハンカチーフがね、今日もキラッと、はい、あ、この輝きをこの間、
そうです、先日6月6日日曜日、はい、第2回マネー教室、こちらでも爽やかでいらっしゃいました。お世話になりました。
こちらこそ、ね、ありがとうございました。
おさぎさんどうでした？
いや、そうですね、皆さん本当真剣に、話を聞いていただいて、メモもすごいたくさん取られて、はい、でもうすでに何件かね、個別の、相談を受けて、受けているんですけれども、もう前向きにね、老後の生活資金ちゃんと準備していこうというふうに、新しく第一歩を踏み出されている方も出てきてますんで、
もうね、じゃあ、もう参加した皆さんは本当に得しましたね、菊ちゃんね。
そうなんです、あの、メッセージでもあの後いただいたのに、あの、このマネー教室があったおかげで将来のお金について話す機会ができましたっていう風に感想を送ってくださった方がいました。
あ、なんかそう聞くと本当やってよかったなって思いますね、はい、嬉しいです。
何よりですね、はい、そして今日ラジオではどんなお話ですか？
そうですね、まあ、ここでもよくお話しました投資についてのことになるんですけれども、はい、まあ、お得な制度として、積立NISAとかイデコよく聞くと思うんですけど、それについてお話したいなと。
いや、もうね、NISA とかイデコとか、日常の会話の中でもね、出てくるようになるぐらいポピュラーな言葉になってきましたけれども、実際その違いがね、
よく分からないというか、
分かってないところありますよね。どうなんですか、大人木さん。
そうなんですよね、あの、結構よく似ててですね、よく分からないとかで、会話をしている中でも、あれ、この方ちょっと勘違いしてるかなっていうようなこともね、
ありますか、
あったりするんですよ。で、そのあたりをね、今日少し整理していこうかなと思うんですけれども、はい、結構このね、制度が似てるっていうところは、まあ、細かい特徴、ここばっかりをこう追っていくので、分かりにくくなってしまうっていうところがあるんですよ。例えば、こう、積立NISAでいくと、はい、まあ、利益が非課税であるとか、20年間非課税ですよとかですね、あと、まあ、年間40万円まで積み立てができるんですよとかですね、で一方イデコにしてみると、この非課税が利益が非課税というのは同じなんですけれども、はい、これにプラスして所得控除が受けられる、まあ、税金が返ってくるということですね。あるいはこう60歳まで引き出しができないとかですね、あるいはこう掛け金についてはそれぞれ自営業者の方と会社員の方、主婦の方では違ったりとかですね、こういったところがあるので、もうこの時点でちょっともう、ああ、もう分かんないっていうふうに。
そうですね、なんか頭の中がごちゃごちゃしてしまいますね、もうちょっとなんかこう分かりやすい見分け方というか違いっていうのはないですか？
そうですね、で、まあ、この細かいところに行くとこうそういうふうに陥ってしまうので、少し高いところから見ていくと、はい、まあ、木を見て森を見ずっていうこともあるように、
なるほど、
ちょっと高いところから見ると、だいぶ整理がつくので、そういった観点からちょっとお話をしていこうかなと思います。
教えて大人木さん、
入ってきましたここで。
で、この2つですね、それぞれ、国の制度、いわゆる国策なんですけれども、そもそも目的が違うんですね。
あら、
まず積立NISAなんですけれども、これ金融庁の管轄になります。で、まあ、金融庁はじゃあ目的は何かというと、家庭の金融資産って結構たくさんあるわけですね。いわゆるこう、通帳に眠っているお金っていうことですね。で、これを、投資の方に向けたいなと、こういう思いが、思惑があるんですね。
今日本政府力入れてますよね、そこにね、眠っているお金、
通帳のお金、
よくこう貯蓄から投資へっていう、こういったのもこの時にこうできたようなキャッチコピーなんですけれども、で、その分をこう 投資の方に回したいという思いがあるので、はいはい、まあ、非課税枠を作ったと。利益は非課税ですよと。
推し進めていきたいからですね。そうですね。
経済全体を発展させるために日本の、
はいはい、そうですね。で、まあ、そうすることによって、銀行預金に入っているものが投資に回るのではないかと、
お金が動くと、はい、はい、一方のイデコの方は、
でイデコについてはこれ厚生労働省の管轄になります。
違うんですね、うん、
厚生労働省というと年金です、
はい、
うん、年金ですので、まあ、年金も、まあ、目的というと今年金だけでは生活できないっていうふうによく言われてますよね、うん、なので厚生労働省、まあ、国としては自分年金を作ってもらいたいなと、こういう思いがあるわけですよね、
はい、
うん、なのでそこの積み立て部分についてはここも同じように非課税でやりましょうと、うん、なので、そうすると今度は所得控除については、これも今年金って我々所得控除を受けているわけなんですよね、
はい、
普段払ってる年金
ですね。
だからこのイデコについても所得控除で税金、税金を戻しましょうと。
ほう、
うん、
ほう、
でこの60歳まで引き出しができないっていうところについても、これ年金なのでその前に引き出されてしまっては、うん、困るわけですので、はい、ただ絶対に引き出しはダメですよと。うん、
あ、個々人でこう老後をしっかり自分で守りましょうというか、うん、
そうですね、
そのため、
はあ、そう考えると性格が全然違うんだなということが分かりますね。
そういうふうに考えていくと、まあ、なんとなくこう、あ、そういうことかと整理つきやすいんじゃないかなと思います、うん、
よく分かりました、
ね、
うん、
まあ、これ以上の詳しいお話はね、また何かのイベントでケーキを食べながらしていただくか。
ケーキも美味しかったですね。
美味しかったですね。
お客さんの事務所にいていただくか。、はい、今日はファイナンシャルプランナー音薙道郎さんにお話をしていただきました、まあ、今日はというかね、もう今日で20回目になるんですけれどもね、はい、これからもですね、分かりやすくお金のお話をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ファイナンシャルプランナーの音薙道郎さんでした。教えて音薙さん、大切なお金についてのコーナーでしたよ。